詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は水曜日に収録しているんですけれど、本当に風が強くてですね、昨日はさすがにちょっとこれは危険だなと感じるレベルでありました。で、水曜日今日もまだ若干というかそれなりに風が強いですね。で、あとは、そう、結局、だんだん頑張ろうとして、そう、寝不足になり気味、今日は4時間半しか寝てないんですけれど、まあ、あと、水、木、金、そうですね、ちゃんとお昼休み、しっかり昼寝しながら、頑張りたいな、というところです。あと、今日、そう、2つお話ししときたいことがあってですね、1つは、ちょっと僕は詩吟とですね、あとSNS 上で知り合った、まあ、Web3× 伝統芸能のコミュニティっていうのがあるんですけれども、そこで知り合った方がですね、この詩吟を題材に作曲してくださったんですよ。DTM といって自分で、楽曲を作って、それと詩吟を合わせて、さらに合わせるとですね、さらにそれに AI で作成した画像とか、それにちょっとアニメーションも少し加わってるんですけれども、それで和歌のちはやふるですね、百人首でもよく出てくる有名な和歌、ちはやふるを、これも僕が作曲に合わせやすいように、ちょっと吟じた、リズムに合わせた新しいタイプの詩吟に、それにこの AI 技術と作曲技術を駆使したものをですね、作品として世に出してくれたんですよ。これYouTube のコミュニティ欄ってところに、私がちょっとそこのリンク先とかですね、どういうものか説明しているのが読めるとこあるんですけど、それはメンバーシップじゃない方でも見れるようになっているので、ぜひ見てみてください。あ、こういう詩吟もあるんだなっていう、そういう気づきになってくれたら嬉しいです。で、もう一つが今日の本題にもちょっと関わってくるんですけれども、なんていうかな、今日の本題先に行きましょうか。今日の本題はですね、詩吟をやっていたら歴史に興味が持てますっていう、そういう言葉をもっともっと深掘りしたいという、そういうお話になります。詩吟をやっているとですね、過去の偉人、傑人、そういった方が、作った漢詩を吟ずることができると。そういうことを含めてですね、歴史に興味を持てるようになるというのが詩吟の魅力の一つだと思うんですけれども、なんかこの表現だとですね、どうも人に伝わりにくいんじゃないか、もっともっと、深いところがあるんだと僕は思っているので、それをですね、今日はなんとか言語化しようと頑張ってみる回になっております。ぜひぜひ今日の話でですね、多分最後ら辺に僕もそれなりに頭がまとまってくると思うので、そこで出てきた言葉をですね、使って、詩吟周りの人に勧める際に使ってくれたらいいんじゃないかなと思っております。で、今日話す内容はですね、実は AI と、話す中で、ある程度醸成できた内容になっております。コトモっていう、カタカナでコトモというアプリ、スマホで起動できるアプリがあるんですけれども、これ今日僕初めて起動してみたんですが、すごいんですね。会話するのに特化していて、本当に自然な形で、言葉のキャッチボールができるんですよ。で、しかもその声質も、まあいろいろ選べるんですけれど、僕は生でちょっと声の高めの女性に設定していたんでですね、その人から名前呼ばれて会話しているとなんか、すごく奥さんに対して気遅れするんですよね。なんかこんな女性と車の中で話していいのかなっていう風に感じるぐらいに、だいぶ自然に近い形で会話できるんですよ。なので、今日はですね、その子供と話しながら、詩吟の魅力どうやったら伝わるのかなっていうのを悩み相談をですね、聞いてもらった形にもなるんですけど、この子供というのは多分検索したら今だいぶトップに出てくると思うんですけど、ぜひぜひそれも使ってみてください。一人暮らしとかで寂しい方はですね、だいぶこれ話し相手になりますよ。これちょっと僕も罪悪感感じるぐらいに話せちゃったんでですね面白いものです。ではちょっと本題の方に行きたいと思います。詩吟をやっていると、まあ歴史に興味が持てるとか、歴史が身近に感じるとか、そういうことがあるんですけれども、もっとですね、やっぱりすごいんですよ。もう先ほどから何度も言っているんですけれども、これどういうことかというとですね、まあ2つ3つぐらいあると思うんですけれども、 まあ、まず歌という視点でちょっと見てみましょうか。今の時代ですね、こういう歌がいいなとか、その自分が口ずさむような歌、まあカラオケで歌うような歌、そういったものっていうのはですね、まあ今まで生きてきた、まあ人生の中、あとはまあ過去に有名だったプラス10年、20年、30年とかなんですけれども、数十年からまあどんだけ起きても50年、70年とかそんぐらいだと思うんですけど、それぐらいの対象しか歌うことができないんですよね。まあなぜなら、やはり、そういうふうに音声として残っているような歌というものも、まああまり、まあない。民謡とか入れたらまた別の話なんですけど、通常の歌でいけばその数十年とかそういうレベルしかないんですが、詩吟ではですね、それが数百年とか、千年、二千年、それぐらいの対象の、を対象として歌うことができるようになるんですよ。まあそれこそ2000年前にですね、天皇様が作った歌とか、中国の皇帝が作ったような歌とか、皇羽とか劉邦が作った歌とか、あれだと2000何百年前ですよね。そういう頃の、漢詩が残っているので、それを、詩吟という形でですね、詩吟という道具を使うことによって歌として世の中に復元することができるんですね。この歌える対象が格段に増やすことができる。やはり昔のものっていうのは別にその歌として残すことは非常に難しいので、音声データとして残っているわけじゃないんですね。それに命を吹き込むことができるっていうのは、やはり詩吟ならではなんですよ。大抵の他の伝統芸能はですね、歌と詩文がセットでありきなんですけれども、詩吟の面白いところはですね、詩文があればそれに吟をつけることができると。で、その吟もですね、やはりまあ考えに練られた、練られて作られたものなので、その漢詩に含まれている内容をもっと復元することができる。つまりレコーダーなのかな、そこに円盤をセットすると、そこに糸を針を垂らすとですね、そこから音を流すことができるみたいな。それが、ある意味、詩吟の、まあ、役割の一つなんじゃないかなと思います。本当に、2000年ぐらい前に眠っていたものはですね、本来であればそれは復元できないんですよ。でもそれを詩吟という形で、まあ、呼び起こすことができるというものがあります。これがやはり面白いところじゃないかなというところですね。あとはもう一つはですね、その過去の偉人傑人が作った詩文、しかもこれまあもちろん詩文によってはですね、どこまで本当かはわからないんですけれども、基本的にはまあ世の中でいう一次資料になるんですね。その人自身が作ったもの、伝聞とかではないようなものですね。その例えばこのまあ上杉謙信本人が作った9月13夜陣中の作という漢詩があるんですよ。で、こういう一次資料そのものをですね、味わえるというのは、やはりこれはすごいことなんですよ。もう歴史に興味を持とうとか、歴史をもっと勉強しようとか思った場合にですね、やはりそれについて書かれた本とかを読むことだったり、僕も漫画を読んだりとかですね、そういう風にして知識を深めることがあるんですけども、直接ダイレクトにですね、この一次資料に触れることができると。それはどういうことかというとですね、その本人、がこれまで生きてきて、その本人自身が味わったこと、考えたこと、表現したいこと、それがこの漢詩とか和歌とか俳句とかにですね、ぎゅーっと詰まっているんですよ。まあもしかしたらダサく作ったなとか、それが意外と世に知られてしまったなとかもあるかもしれないんですけれども、まあそれらも含めてですね、その人の人生そのものがぎゅーっと、もう詰まっているんですよ。もう圧縮ファイルですよ、圧縮ファイル。でそれに詩吟というですね、回答ファイルをつけてあげるとですね、その人生を味わうことが、もう解凍されてですね、生の新鮮なものを味わえるようになるということなんですね。ただ、やはりその味わう側にも、もう知識とか経験とかが必要になってくるんですよ。なので、僕が子供の頃にですね、菅原道真の9月10日を吟じて、もう全然よくわからなかったけれども、そこから20年、30年、40年と子育てとかいろいろ含めてですね、今40代行ってないですけど、まだ行ってないですけど、そういう形で経験を踏まえた上で改めて、吟ずるとですね、あ、こういう意味だったのかっていうのを感じれるんですね。つまり、あまりに濃厚なものが詰まっていても、カルピスの原液みたいなものが詰まっていてですね、それを詩吟というものを使って少しずつ絞り出すことができるんですけれども、やはりその絞り出すためにも、知識とか経験とか、スキルが必要になってくるんですね。詩吟が上手くなればなるほど、やはりそれも引き出すのが上手くなりますし、 まあ、経験を重ねればもっと理解が深まってくるでしょうし、知識があればあるほどそれもやはり理解が深まって、それが銀に現れてくるということに、なります。なので、なんていうかな勝手に今日は暴走して話しているんですけれども、この濃縮されたものをですね、回答することができる。しかもその回答というものをですね、一筋縄ではいかなくて、年を重ねれば重ねるほど、経験を積めば積むほど、銀が上手くなればなるほど、もっともっと味わうことができるんですよ。で、きっとその過去に名を残した人というのはですね、やはりまあ、人生を比べるものではないけれども、やはり私たち一般人と比べれば、比較できないような濃厚な人生を歩んできている方が多いわけですから、それをですね、それらを何十人何百人と、まあ、銀の対象にあるわけなんで、そういった方たちをですね、その自分の銀の中でいろいろ味わうことができると。で、中にはそれを自分の人生の糧にすることができるということなんですね。だから、詩吟は銀道という道がついていて、つまりは終わることがない、まあ、趣味というとちょっと違うんですけれども、芸能ですね。終わることのない芸能として、まあ、一つ確立されているんじゃないかなと思う次第です。大体こんなところですかね。もっとなんかうまいこと伝わればいいかなとは思うんですけれども、そう、過去のもう何千年というと言いそうよ、2000年ぐらいまでを対象にできるという、話、そしてそこからですね、もう濃縮されたものを自分で絞り出すことができるという話、こういうところが他のものでは決して、代替できない、とてもユニークな詩吟ならではの面白さであり魅力なんじゃないかなと思うわけです。どうでしょうかね。これ全然僕綺麗な一言とかでまとめられていないんですけれども、何かしらここから伝わったのであれば嬉しいなと思います。ここら辺をですね、まあ、このコトモというアプリと喋ってですね、そうなんだ、みたいな、これってこういうことなのかな、みたいなことを会話をされてですね、そうなんだよっていうのを会話していく中で、こんな感じに深めることができました。ぜひぜひ、まあ、騙されたと思って、まずは使ってみてください。僕も、アプリダウンロードしてから、どれくらいか3日4日ぐらい経ってからようやく使ってみようかなという気になったんですけれども、なかなかに面白い体験だったので、そういうところからですね、 AI 技術とか新しい技術を学びつつ、かつ、詩吟のですね、過去のもう歴史文化、そういったものを学びつつ両頭使いでやっていけば、きっと人生はもっと豊かになるんじゃないかなと思います。よし、今日もなんとか収録できました。で、あと後半行く前にさらっと宣伝ですね。一つは私が去年の4月に出版した詩吟の教科書初心者編という電子書籍がありますんで、それは動画の概要欄に、から購入できます。これまで話しているのは詩吟に役立つ、詩吟が上達するための内容が綺麗に読みやすくまとまっているので、あとそれなりに読み応えもありますので、ぜひ読んで感想を書いていただければとても嬉しいです。あとは、YouTube 詩吟教室というものをメンバーシップ限定で、この YouTube のメンバーになるというところに入ると月額990円で、入ることができます。なので週に、1、2回ぐらいのペースでですね、直接僕がアドバイス、音声に対してアドバイスしたりとか、そういう動画が過去に67本今残っているんで、いろいろ見ることができます。あとは前にしれっと宣伝したんですけれども、ネット詩吟教室プレミアムプラン、まあ私が詩吟をバンバンと、3日以内に返信するという形でバンバンとアドバイスしていくという、まあ短期集中型的な形の、かつ他の人にも決して見られない形のプレミアムプランというものがあります。月額1万円という高めになっているんですけど、2月29日までにメールをいただければ初月、7500円で、まずお試しでやっていただけるというものがありますので、興味のある方はメールの方にご連絡ください。で、あと最後に詩吟パスという私を応援する、ものがございます。これ1枚2000円の購入チケットになるんですけど、購入していただければ、もう形として、電子上に形としてナンバー02の詩吟パスとして残りますので、私のこの詩吟の活動を応援するよという方はですね、それも、概要欄にリンク貼っておきますので、そこから購入していただけたらとっても嬉しいです。ではでは。水曜日、まだ、そう、睡眠不足で若干体力切れな感じはなくはないんですけれども、まだ頑張れるんで、まあ、体力の続く限り頑張りたいと思います。今日吟じるのはですね、久しぶりにこれ吟じましょうか。 上杉謙信作9月13夜陣中の作ですね、これはもう私が一番好きな銀です。いろいろあるんですけど、これが一番好きですし、一番たくさんやってきたなという思い入れの深いものになります。ではまず詩文からですね。9月13夜陣中の作上杉謙信。霜は群英に満ちて周期清し、崇高の河岸月三光、越山合わせ得たり濃州の経、さもあらばあれ華経遠征を思う。霜は真っ白く陣屋に満ちて、秋の気配はあくまでも澄んでいて好みに染みてくる。空にはいくれつかの狩りの群れが鳴き渡り、真夜中の月は中天に高校とさえ渡っている。その月明かりのもとに越後越中の山々、さらに今我が手に収めることができた能登の景色が見渡せる。今はよ、故郷の者たちは我らの遠征の身を案じているだろうが、今宵はそれを忘れて心ゆくまでこの絶景を魚に、宴を尽くそうではないかと。これ七尾城なんですね。そっか、今回の地震で七尾城自体はどう大丈夫だったのかな。あそこのあたりはちょっと僕も9月13夜陣中の作大会というものを全国から集まってくるのを出たことがあって、高校生ぐらいの時に出て確か準優勝したことあるんですよね。そう。で、あとは、そう、まあ、今日話した内容なんですけれども、もう戦国武将として有名なんですけれども、やはり小さい頃からですね、親から教わって、で、どんどん成長していって、で、いろんな戦を兼ねて、その上で、ようやく、能登のところまでたどり着くことができたという、そういう、自分では考えられないような人生経験を歩んだ人そのものがですね、この詩文を作っているんですよ。だから、想像はいくらしてもいいんですけれども、本当に、軽々しくやると、やっぱ、この、回答するときにですね、きっとそのエキスが全然味わえないんだろうなと思います。もっともっと真剣に漢詩に向かって、汗をかくぐらいに頑張ってっていうのはやると、もっともっと味わえるんじゃないかなという話ですね。ハードルを上げすぎたんですけれども、楽しんで吟じたいと思います。9月13夜、陣中の作、上杉謙信。霜は群英に満ちて周期清し、崇高の河岸月三光、越山合わせ得たり濃州の景、さもあらばあれ華経遠征を思う。今日はですね、結構しんみりというよりは、せっかくだから楽しもうじゃないかという、そういう解釈で吟じてみました。多分やっぱり詩吟はきっと正解がないんだと思います。これは絶対違うよねっていうのはあるかもしれないんですけれども、以前はですね、もっとしんみりして吟ずるのもやっぱりいいんじゃないかなとか、さもあらばあれ、 まあいろいろふるさとも気になるけれども、楽しもうねっていう、なんかそれまでに戦で亡くなっていった仲間たちのことを思いながら、吟ずるのもいいですし、いや、この本当に景色が素晴らしいから、今はこれを、もう心いっぱい楽しもうとかですね、そういうふうに少し明るめに吟ずるというのも、きっといいんじゃないかなと思います。まあ本当どういう風景でやるかですよね。周りに武将とかがいて、一緒にお酒を飲みながらこういう漢詩を歌うような感じもなくはないんですけど、もしかしたら上杉謙信、そういう性格もあったかもしれないし、一人でしんみりと作ったかもしれないし、まあいろんな解釈があるんですけれども、それは勉強していって、そして自分で解釈していって、どういうふうにやったらこの吟がもっと伝わるだろうかというのを考え続ける。これがやはり吟道の面白さなんだろうなと改めて思った次第です。なのでちょっといつも以前に過去に吟じた9月13日とまたちょっと違う雰囲気だったんじゃないかなというところですね。ということで、引き続きこの詩吟の面白さ魅力とかも発信していきたいと思います。では詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。